そよ風対談のインタビューは龍馬の父でございます。今回は明石陽子さんへのスペシャルインタビューその第3編です。第3編は自閉症のご長男であり現在川崎市の公務員としてお勤めになられている明石哲之さんの幼少期から高校時代までのエピソードが中心となっております。インタビューの中には自閉症児者のご家族はもちろん障害児者施設の職員さん、また直接障害児者との関連がない方でもあっと思わせてくれるような目から鱗の話が満載です。それでは第3編をお聞きください。哲之さんの幼少期のお話が載ってますけれども、はい、その中で本当に大変な思いもされてるっていうのも実はその裏にあって、ね、はい、ただ明石さんのその違うところはマイナスをプラスに持っていかれるんですよね。地域の方に例えば何かをこう迷惑をかけたらいわゆるこう一番批判的な方ほど味方にしたらすごい大きな人になる、
そう、最高の最高の
最高の理解者になると、
はいはい、
まさにそのお話がいくつか書かれてますよね。
で、
すね、は
い、でも、最初からそう思ったわけじゃないですよね、やはり私もまあ、講演の時はね、その失敗談を言ったら、だから何なのようになるから、こういうふうに考えたらいいですよっていうふうにこう成功例で、いただいて1時間2時間の時間は言うしかないから、そう愚痴言っても仕方ないので、だけど本の中ではそうなるまでのことを書いてるから読者の方も明石さんも私と同じなんだって皆さんそこを共感していただいてるんですが、やはり最初はなんでこんなね困った行動ばっかりするんだろうっていう本当に周りからお宅どんなしつけしてるんですかって怒鳴られる、で怒鳴られても仕方ないことばっかりをしてますもんね。そのうち行ってトイレをねいたずらして詰まらしたりね、もう本当に外からこうトイレの和式のトイレだとこう、はいはいはい、市営住宅とかあって、開けて覗いたりとかしましたらね、もうみんな本当は隠したいところに ね、だから怒鳴り込まれたりそれから物を取ったりとかしてましたのでね、もう本当に警察にね捕まったりとか山のようにそういういたずらをした時はもうなんでこういう親を困らせることばっかりするんだろうって本当にこうもう悪魔が自分にこう使わせたものかというぐらい手続きを恨んだ時期も実際あるんですよね。それで首を絞めたくなってってそういうことをした時もあるんですけど、マイナスこうしたらもう本当に首を絞めて、無理心中するしかもう道がなかったもんですから、ただ寝た顔がものすごく可愛いんですよ。もう本当に皆さんのお子さんもみんなそうだと思うんですけど、昼間山のようにいたずらしてもうこんちくしょうと、思っても寝た顔はねもう本当に可愛くてね、もうだからそういう意味ではね、もう首を絞めることができなかったというそういう冗談を言いますけど、手続きの前でもそういうこと言うので手続きが首を絞めませんなんて言ったりしますが、まあ、そういう時も辛いことを話す友達がいて、その友達からね、もうそんな死にたいならねあなた一人で死になさいよ、けっちゃん置いてきなさいなんて ね、自分が育てるからっていうふうなことを言われたりとか、もうその言葉はもう最高のエネルギーになりますもんね。もう手続きだけを一人で死なせたくないだからかわいそうだから自分も死ぬんで、その手続きを残して自分だけ死ぬということはありえないからですね。だからそういう意味ではあなた死んでもいいよ、手帳は残してねっていう人がいるだけで、他人がねそんなふうに言ってくれるなら、私育てようって気になりますし、もう最高に親にエネルギー与えてくれた、そういうこう人が周りに支援者がいたっていうことも私にとっては救いで、だからそれがまたエネルギーになって、こう辛いこう言われた人に対して、私つくづく思うんですけど、こう人間関係で辛いことがあった時にですね、それを救うのはですね、お金とかですね、地位とかですね、名誉とか、学歴とかですね、一流企業にいるとかね、そういうこと全然関係ないです。
すっごいわかります
ね。もうね、辛いことがあった時にそれ助けてくれる人はですね、やっぱしですね、いい人間関係なんですよ。もう辛い人間関係の解決はいい人間関係、そういう、こう人間関係がこうやっぱりこう支援者とかいたっていうおかげで辛い人間関係を克服するエネルギーが、で私は手続きいろんなところにいたずらするんですが、ものすごく手続きを拒否するところにはですね、二度と行かないんですよ。それは手続き言葉では分かんなくても相手が自分をどう思ってるかってすごい敏感で、 もう相手がすっごいこう手続きに対して怒鳴り散らしてですね、手続きを全く認めようとしないところには怖くて二度と行かないんです。で何回も行くところは、まあ、特にあの TOTO の TOTO の便器のあるところなんですけど、あのもちろんあの相手迷惑だから私の方に苦情は言われるんですけど、でもですねコロナ禍にまたてっちゃん来たって、仕方ないなってねいうところがちょっとあるんですよ。それが手続きに分かるから何個も行くんですよ。でそれも私にも分かるんですね。だから相手が困ってるわけですよね。でもちろん私も困ってるわけですよ。でも手続きはするんでしょ、そうするとお互いに困らないようにするにはどうしたらいいかって考えることができますよね、
はい、
だからそれがお店屋さんであったら、
はい、
私と一緒にそこに買いに行かせてくださいと、特に薬局なんかはスマイルソフト目薬がすごいこう、はい、あのへのへのもげてあの顔のあれにこだわりがあって、あれを取ってきましたので、だから興味が分かったらそれを買いに行くことができ、そしてそのうちそこと関係づいたら手続きといて買いに行かせることができますよね、そうするとそれが買い物訓練になるわけですよね。だからいろんなこと困ったことがあるってことは、結局知恵と工夫が働かせて、そしてそれも相手を巻き込むという、ですからそういう意味では向こうは最初は取ったから泥棒ですけど、次は買いに来ればお客さんなので、ありがとうございます。向こうが言いますよね。だからいろんなところで物を取ったので、いろんなところが結局まあ理解してもらうのにはちょっとかかりますけど、私も手続き理解するのにかかりましたから、やはりこれはもう知ること以外理解することはできないと思うので、そのまあ取るというあのマイナスな知り方ですけど、知ってもらえますもんね。でそれで理解してもらうのにまあかかってでも。まあ、理解者になり、それから次は支援者になる、だからこの人は外せないっていう人は、あの本にも書いてますけど、クラスメートで手続き邪魔だって言ったんですけど、その方クラス委員さんだったんですよ。絶対にこの人は外せないわけですよ。だから私は全ての人をですね、日本の国民全員を理解しようと思ったら、私はもう本当に何百年生きてないとダメだと思うので、ありえないと思うんですけど、あのまあ、この人は外せるという人はもう すいませんがもう、あの外させていただいて、この人は外せないという人に関しては、あのその方にも8ヶ月かかりましたけど、もう誠心誠意あの、そのお子さんすごく手続きにあの関わって支援してくれたので、そのお母さんにはずっとお礼を言い続けて、で8ヶ月かかりましたけど、その時にはもう次に理解した時には最高の支援者になりましたよね。
いやでも今お話をお聞きした中で、あの結局明石陽子さんもそういう時代を通ってきて苦しんで、みんな我々と同じような経験をずっとされてきた中で今の明石さんがあるというお話をお聞きするとですね、今ちょうどこうそうちょうど苦しんでるお母さんやお父さんいらっしゃると思うんですよ。でどうしてもその方たちが明石陽子さんのお話をパッと聞いてしまうと、私にはそうはなれないというあの発想を持たれる方がいらっしゃると思うんですけど、でも今明石さんのお話を聞いた中でですね、本当に辛く厳しい時期があって、その中でそれを克服されてきたということを聞いて、みんなほっと安心されてるんじゃないかなって
そう、
ね、なんだかそう思いますね。
あの本を読まれた読者の方は皆さんそうおっしゃって、しかもあの年配の方もね、あのそれまではね公務員になったって言うちのこと違うよとかね、それから若い人にもね、そんな明石さんはね子供さんが軽いからとかね、そういうふうに言ってた。でも実際本を読んだら、自分のこと全く同じ。いや小さい時は自分の子の方が手がかかんなかったって、でどっから変わったんだろうってね、だから本当にあのもうちょっと早く本読んでみればよかった、だけど今からでもね遅くないなっていうようなことを感じるっていうようなことをおっしゃられましたね。あのでまたあの入所施設の職員も私の本見て、そのバッと飛び出して近くの商店に行ってジュースをこう取ってきて、そのために叱ってたっていう、あの利用者さんに対して、あお金と交換ってことをね教えればいいんだってことを発想して、そしたらお金と交換ってことをずっと練習したら、結局お金がいるってことを先にサインしてるから出ていくのが分かるという、
なので
、あ今出てきたいんだなっていうのが分かる。それまではバッと隙を見ては出ていって追いかけて叱られてっていうパターンをしてたのが、だからもう三十何歳の人に対してでもお金と交換ってことを徹底的に教えたら、もう絶対に物を取ってこなくなったということで、またあのお礼のメールいただきましたので、何歳になってもねあのその遅いことはないと思うので、今からでも遅いと、特にあの自己決定なんてできないとかね、親があのうちの子できないっていう職員も 本人が自己決定できなかったら、はい、自己決定に基づく個別支援なんてね、はい、できないんだっていうふうに職員の方もまあ、講演の時言われたりするんですけど、うん、やっぱり自己決定できるためには、小さい時から選ぶということをさせておいて、はい、選んだものを実行するという、うん、この経験を積み重ねたら絶対に自己決定できると思うんですよ。だから今からでも遅くないから、
はい、
こうやっぱり選ぶということをして本人の意思を出させるということを、だから手続きは小さい時にもさっぱり分からずにパニックばっかり起こしてましたから、はい、もうその頃もうてっちゃん何をしてほしいのよ、もう言わなくちゃ分かんないじゃないっていうので言葉の特訓をして、そして人嫌いになり問題行動を増やしたっていう、そういう、こう山のような失敗をしたので、ああもう言葉っていうのは手続きにとっては話せないんで、こんなに人嫌いになったら結局は人として成長しない、人が人として成長するためには人が好きっていうのが前提条件ですよ ね、
う
ん、だって人が好きじゃないと見ようとしませんよ ね、
う
ん、
ね、
大事なことは見て、真似て覚えて、人は人として成長するんで、やっぱ人が好きで人に関心がないと見ようとすらしないからっていうので、だから私は人から好かれる子っていう形で育てるよりも人が好きになる子っていう形で育てないとやっぱダメだなと思った、人が好きっていうふうにすれば絶対に結果人から好かれます、ということを手続きは人が嫌いで人を見ようとしなかったという失敗の上に気がつきましたから、もう手続きには人が好きっていうことをしないと、人が好きじゃないと挨拶はしないですよね。だからもう言葉は言葉に変わることを、まあだから言葉に変わって例えば最初は実物からスタートして、はいはい、それから次写真になり、カードになり、それから文字になり、今は簡単な言葉だと5分ぐらいは蓄積できますので、言葉で今選択ができるんですけど、本人のコミュニケーションスキルに合わせて選択肢を並べるってことをして本人の意思をとにかく出させません。だからもうパニックはもう意思のある証拠だから、思いを育てるチャンスだっていうふうに発想の転換をしましたね。これがすごく私としては大きかったかなって。だからパニックというのはもう伝えたいことが伝わらないから、だからパニックを起こしてるんだというふうに思いましたし、また私なんか言葉の特訓をして、彼にとってはそうやって特に主人がした時はもうやっぱり主人は手が出ましたので、もう大人の男の人から叩かれるというそういうのしか頭になくて、大人の男の人とすれ違うだけでもうパニックを起こしてたという時期がありましたので、ああこれはもうこう叩かれるなんとかというので、こう不安感でとかストレスでこういうパニックだとか自傷互いが起こすんだなっていうのが気がついたので、今の自閉症の強度行動障害と言われるのはもちろん本人 の、 あの感覚の弱さとか過敏さはもちろんありますけれど、根本的なのは周りの人の関わりがまずかったから、その強度行動障害というね、自閉とパニックと互い事情ですかね、起きるんじゃないかなっていうふうにこう手続き育てながらだんだん気がついていきました。これらのことが小学校入るまでに手続きに起こったからですね。だからそれほど手続きはやっぱり自閉的な傾向というか自閉症の根本的なのが強かったと思います。だからむしろ素直だったら今失敗して今彼はそれらのことを起こしてるかなって思いますけど、小さい時に起こしたので割と早いうちに親が気がついて、もうパニックはもう私の関わりが悪いんで、もう違うよお母さんっていう現れるっていうふうに思いましたね。だからその選択をさせるということで彼の気持ちが上がる、でそれが自己決定で、だから高校に行きたいとか公務員試験を受けるっていうふうに彼が選んだわけですよね。
完全に手続きさんが、
そうなんです、
お母さんが決して選択したものではなくて、
そうです、
手続きさん自身がもう高校に行きたい、就職したい、
そう、
仕事をしたい、
そう、
で今は結婚、
そうです、
したいと。
私がもう高校に行ける能力ないと思ってましたから、もう私が絶対に高校行かせようとかもして、公務員試験なんてもう通らずないって思いましたので、もう無理だって思ってたんですよ。もう、ま、周りの誰でも主治医の先生でも佐々木先生でも高校は無理だっておっしゃられて、みんな無理だって、それでも彼は訴えるわけですよ。それに周りがほだされて、それで私の中ではもう無理だって言って値切ることはやめようと、とにかく扉を開く努力だけはしようと、であとは彼がこだけ言うなら頑張るんじゃないかと、なぜそう思うかというと、彼はですね逃げ足がすごく速くて、もう5秒目を離した時に逃げ出しますよね、もう見つかりません、もう100メーターを 10秒台でね、まあ、走るんじゃないかと思うぐらいすごい速かった、はいはい、で将来も陸上の選手になるんじゃないかと思うぐらい足が速かったんです、でも保育園でも小学校でも駆けっこも B だし、背中を押しても走りません。この違いは何かっていうと、彼に意志があるかどうかなんですよね、すなわち薬局でスマイルソフトミックスを取ってきたいという意思があるから、お母さんに見つかったらもう手をつながれていかれないわけですよね、常にこうやっぱり監視してましたしね、手をつない外行くと手をつないでたし、家でも手続きにこう目は離さないようにしてましたでしょ、そしたらお母さん僕から目が離れたっていうのはピピッとかって逃げ出すわけですよね、そしたら捕まらないように全速力ですもん、すなわち彼が意思があった時にはすごい力を発揮すると、もう想像できない力を発揮するんじゃないかと、だから彼の意思を大切にして、その意思に、まあ、それは思いって言うんですけど、だから思いを育てて、思いに寄り添うような育て方をする、そのような支援をすれば、彼はその IQ が最初測定不能でしたし、ずっと療育手帳10度でした、12歳まではですね、でも療育手帳がこんなに10度で、当時は白痴という言葉もあったんですよね、そんなふうに言われたけど、でもあの逃げ足の速さでを考えたら、目的があった時に、例えばですね、その白痴とか言われても逃げるときにはですね、鍵を厳重にかけても工夫して逃げ出してるわけですよ、だから自分の意思があるときにはすごい知恵がフル回転してるから、脳の中のすごい優秀な部分はあるだろうと、でその優秀な部分を、その、ちゃんと伸ばせば、その無理だっていうことでも、私たちから見れば無理だっていうことでも、彼の意思が発揮すればできるかもしれないというのは、できるかもしれないという可能性は常に頭の中に持っていようと決めました。だからその360度アンテナ広げて、彼のその当時できるのこだわりしかなかったものですから、こだわりも彼の唯一できることだから、無意味なこだわりを意味ある行動に変えようというふうに、プラスチックをしましたね。だから山のようにこう失敗をして、だからで困った行動をするので、結局工夫するんですよ。だから困らせなかったら工夫しなかったと思うので、彼がすごいこう重度で困ったことばっかりをしたから、こういう発想がせざるを得なかった。
でその中で手続きさんが自己決定をしていったっていうのが今 の, あの公務員である手続きさんの姿なわけですね。
そうで そうです。だから私は最初障害って言われた時に、結局まあ障害ってことはできないってことですよね、だからできないことをできるようにしないと、結局まあ幸せになれないと思ったわけです、障害イコール不幸だという価値観をまだ持ってましたのでね、だからもうできることをいっぱい増やさなくちゃっていうので、もうできないことに視点を置いてできる特訓をしたのが失敗だったんで、だからもうそのできない、まあ、障害のあるまんまでも結局幸せになれると当時は思ってなかったから、そういうふうにしてたんですけど、今手続きはいっぱいまだ障害が残ってますけど、どこも不幸って誰も思ってませんよ ね、もうクラスメートでも小学生でも、てっちゃん幸せそうとかね、もう本当に楽しそうとかね、もうそういうふうに思ってますし、私から見ても手続きはすごい幸せそうに、もうあの子の高校時代なんて定時制高校なんですけど、もう全てのクラブが誘って手続き入れることで、やっぱり違いみんな楽しめてまとまるもんですから、もう絵画同好会から山岳部からバドミントンとかもありとあらゆる、こうだから彼いっぱい趣味が多いですよね、もうそれまでピアノ教えるにも私が付き添って、金払ってって形でこう趣味を広げてたんですけど、定時制高校は全てのクラブがこう引っ張ってくれましたから、もう毎週土曜日は山行で山登るし、こう絵もあんな風にこう上手にこう油絵まで描けるのも絵画同好会 の画家の先生が教えてくれて、だからもう彼の定時制高校は本当にバラ色の高校でしたね。そういう意味ではね、障害があっても幸せな人生は価値観変えればあるんだなっていうことを手続きから学びましたね。
本当に赤瀬さんも今おっしゃいましたけど、子どもたちからそういう子どもたちから学ぶことは本当に山ほどありますね。
そうですよね。
本当に私も龍馬から学んでるものがかなりあります。
いやだから一番ね、本当にこう変わるのは親だと思いますね。
そうですね。それは本当に思いますね。
第3編はここまでです。続いて第4編をお聞きください。